はようございます。令和7年第1回定例会において質問の許可を与えていただきましたので、通告に従い一般質問をさせていただきます。対項目1点目、市政執行方針から、地方創生と関係人口についてお伺いいたします。町人仕事創生法が施行されて10年が経ちました。人口減少克服と地域経済の活性化を掲げて開始された政策ですが、国においても地方創生の実現はまだ道半ばで、少子化が大きく進んでいる状況です。そこで1点目に、留萌市人口ビジョンでは社人権の予測よりも人口減少のカーブを緩やかに設定していますが、そこにかける市長の思いをお聞きしたいと思います。2点目として、市政執行方針において市長は地域の魅力をしっかり伝え、関係人口交流人口の拡大につながる多様なプロモーションを行う必要性を述べられていますが、留萌市において期待される関係人口交流人口の姿についてお聞きしたいと思います。対項目2点目、デジタル技術の活用について。中項目1点目、マイナンバーカードの活用について。市においても多くの市民がマイナンバーカードを持つようになり、現在健康保険証などとしても利用されるようになっています。市長は市政執行方針においてマイナンバーカードを利用した行政手続きの推進を述べられていますが、令和7年度はどのような活用策を考えておられるのかお聞きしたいと思います。中項目2点目、ウェルビーイングの指標について。市では誰もが安全に安心して住み続けられる地方の実現のために多くの政策を行っています。そしてアンケートやまちづくり懇談会などで多くの市民の声を聞いています。それでも時には行われる政策と市民の実感には少しずれが出ているのかなと感じる市民もおられるようです。デジタル庁が展開し提供している地域幸福度指標を使う方法では、地域の統計や政策などのオープンデータから暮らしやすさの客観的指標を、その政策の結果として現れる市民の幸福感をアンケート調査から得て主観的な指標とするものです。2つの指標を同じ因子構成にすることで重ね合わせることができます。そしてズレがあるところに着目して地域の幸福度を高めるために注目すべき因子を取り出していくものです。市では留萌市まちづくりアンケートが行われていますが、その発展的な形と捉えて、より政策に結びつけやすい地域幸福度ウェルビーイング指標に変えてみてはどうかと思いますが、お考えをお聞きしたいと思います。中項目3点目、デジタルシティズンシップ教育についてお伺いします。昨年4月、留萌市に住む高校生が SNS によるトラブルに巻き込まれ、雪解け水があふれた冷たい川の中で死亡させられるという痛ましい事件が起きました。きっかけは本当に些細なことでしたが、どんな人物につながっているかわからない SNS の恐ろしさを改めて感じさせられました。亡くなった被害者の感じた恐怖や無念さは計り知れません。また闇バイトという名の犯罪や海外で監禁状態での犯罪、投資詐欺やロマンス詐欺などのニュースは連日のように報道され、子どもも大人も新しい危険にさらされていると感じます。 AI を使ったフェイク動画による詐欺も起き、画像が本物に見えることから嘘だと見破ることは困難になっていると言われています。そこで質問ですが、市として デジタルに対する向き合い方としてデジタルシチズンシップについて啓発を行っていくお考えはないか。また幼児から高齢者までと対象は幅広いですが、それぞれの年代に合わせて体系的に取り組む必要があると考えますが、市長の考えを聞きたいと思います。大項目3点目、子ども政策について。中項目1点目、学校図書館の読書環境の整備について。学校の図書館には読書センターや学習センター、情報センター等の役割があると言われています。これまで学校図書館の環境整備に向けて市ではどのような取り組みをされてきたのかお聞きしたいと思います。中項目2点目、学校給食について質問いたします。学校給食を民間委託するという最初の新聞報道から民間委託事業開始まで約2年半を要しましたが、この間の議会との議論を市長はどのように受け止めているのかお聞きしたいと思います。以上、1回目の質問といたします。ご答弁よろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
富水議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、施政執行方針から中項目1点目、地方創生と関係人口についてとして、市の目標推計人口を国立社会保障人口問題研究所の将来推計人口よりも人口減少のカーブを緩やかに設定していることに対する私の思いについてのご質問でございますが、国立社会保障人口問題研究所が公表する2050年の留萌市の将来推計人口は8955人と、現在の半数以下に減少が見込まれており、近年においては自然減が社会減を上回る状況から見ても、日本全体が構造的に抱える問題として人口減少を受け止めなければならないものと認識しているところでございます。私といたしましては、人口減少や少子高齢化という課題の中、人口減少を前提にしながらも地域が持続できる仕組みを作り上げていくことが必要であると考えており、地方においても若い世代にとって魅力的な雇用の場づくりや子育てしやすい暮らしやすい環境づくり、戻ってきたくなるふるさとづくりを進めていくことで、社会減自然減の両面から人口減少の抑制を図っていきたいと考えているところでございます。次に、留萌市において期待する関係人口、交流人口の姿についてのご質問でございますが、地方において人口減少、高齢化により地域づくりの担い手が不足する中、留萌市が持つ豊かな自然、歴史、文化などの地域資源や観光、イベントなどの情報発信により、交流人口の拡大を図るとともに、継続的に留萌市との関わりを持ち、地域課題の解決や地域活性化に貢献していただける関係人口を増やすことで、将来的に地域の活性化や地域課題の解決につながるものと考えております。私といたしましては、 持続可能な地域社会の実現に向け、都市部におけるふるさと会のほか、ふるさと納税制度、さらには5つの各拠点づくりの一つであるアウトドア拠点施設など、留萌市ならではの施策や地域の魅力発信などを通じて、留萌を離れた後も応援したいと言ってくれている皆さんと地域が関わり続けることに価値を見出せるような仕組みづくりに取り組んでまいりたいと考えております。次に大項目2点目、デジタル技術の活用についての中で、中項目1点目、マイナーカードの活用として令和7年度はどのような活用策を考えているのかご質問でございますが、市では令和5年度から国が運営するマイナーポータルの機能であるぴったりサービスを活用することで、転出や児童手当、介護保険、上下水道など旧業務31種類の手続きでマイナンバーカードを利用したオンライン申請が可能となっているところでございます。また各業務の受け皿となる住民情報系のシステムにつきましては、国のデジタルガバメント実行計画の中で示された対象となる20の業務システムについて、期限となる令和7年度末までの標準準拠システムへの移行完了を目指し、今年度から本格的に作業を進めているところでございます。市といたしましては、これらのシステムの移行を踏まえ、令和8年度から国が検討を進めることとしている将来的なオンライン申請のあり方を見据えながら、まずは標準準拠システムへの移行を確実に推進していくとともに、システム面だけではなく、既存の事務処理の課題把握や見直しを進め、業務の効率化を図ることで、マイナンバーカードを利用したオンライン申請を推進していくための環境整備に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。次にウェルビーイング指標についてとして、留萌市まちづくりアンケートのウェルビーイング指標への変更に関するご質問でございますが、国が進めているデジタル田園都市国家構想では、心豊かな暮らし、ウェルビーイングと持続可能な環境社会経済、サスティナビリティの実現に向け、地域幸福度、ウェルビーイング指標の活用が推奨されているところでございます。ウェルビーイング指標は、地域における幸福度、生活満足度を測る4つの設問と、生活環境、地域の人間関係、自分らしい生き方の3つの因子群から構成されており、オープンデータをもとにした客観指標とアンケートをもとにした主観指標をバランスよく活用し、市民の暮らしやすさと幸福感を数値化、可視化することで、地域特性の把握と今後の政策立案に役立てようとするものであります。市といたしましては、他自治体におけるウェルビーイング指標の活用事例を調査しながら研究してまいりたいと考えております。次に中項目3点目、デジタルシティズンシップ教育として、市として啓発を行っていく考えはないか、またそれぞれの年代に合わせた体系的な取り組みの必要性についてのご質問でございますが、昨今のデジタル技術の急速な進展に 伴い、市民の皆様におかれましても、幅広い世代においてインターネットや情報機器の活用が当たり前となっている状況にあり、自らの意思で自律的にデジタル社会と関わっていくデジタルシチズンシップの考え方は、今後ますます重要になってくるものと考えております。市内の小中学校では、子どもたちへの情報モラル教育を実施しており、町内回覧では、留萌地区防犯協会連合会広報誌、地域安全ニュースや留萌警察署の広報誌、黄金岬など、関係機関からも、スマホやインターネットの SNS 詐欺などへの注意喚起が継続的に行われているところでございます。私といたしましては、現在国の検討会で議論されているデジタルシチズンシップの考え方を踏まえながら、広報誌などを活用して幅広い世代に対してデジタルデバインド対策を実施することで、ICT 活用のためのリテラシー向上を目指し、デジタル技術の適切な利用に向けた意識の醸成に努めてまいりたいと考えております。続いて、大項目3点目、子ども政策についての中で、中項目2点目、学校給食についてとして、事業開始まで約2年半を要した学校給食事業の民間委託について、議会との議論などの議論をどのように受け止めているのかのご質問でございますが、民間活力を生かし、既存施設を有効活用するこの度の学校給食事業の民間委託につきましては、全国的にも事例の少ない運営手法となるものでございます。このことから、議会におきましても、契約方法や事業内容などに対しまして、多様な視点において、さまざまな意見や提案があり、それらに誠実に応えるため、約2年半の時間を要したものでございます。私といたしましては、学校給食事業の民間委託が、この間の議会議論を通じて、より良い形での実施が可能となったものと受け止めているところでございます。以上です。
教育長。
富水議員のご質問のうち、教育委員会に関するご質問にお答えいたします。大項目3点目、子ども政策についての中で、中項目1点目、学校図書館の読書環境の整備についてとして、学校図書館の環境整備に向けてどのような取り組みをしてきたのかについてのご質問でございますが、学校図書館は学校図書館法に基づき設置しているものであり、学校教育において欠くことのできない基礎的な設備として教育課程の展開に寄与するものであり、児童生徒の健全な教養を育成するために必要なものであると認識をしているところでございます。学校図書館の管理運営につきましては、平成17年度から学校図書館ボランティアの協力をいただきながら、司書教諭等とともに連携をし、児童生徒の読書意欲の向上に向けて、児童への読み聞かせや新刊などの特設コーナーの設置、図書の整理補修のほか、学校図書館の飾り付けなどの読書環境の整備に貢献をいただいております。また平成18年度から私立留萌図書館と連携をし、萌えっ子文庫を事業として全小中学校のクラスごとに半年に一度おすすめの蔵書30冊程度をセレクトしていただき、教室に据え置くなどの取り組みを行ってきております。教育委員会といたしましては、児童生徒の想像力を培い、学習に対する興味関心を呼び起こし、豊かな心を育む 読書活動を推進するとともに、引き続き魅力ある学校図書館づくりを推進してまいりたいと考えております。以上です。
富水議員。
ご答弁ありがとうございました。それでは順に再質問をさせていただきます。大項目1点目について、先ほど関係人口の姿についてご答弁で、留萌ならではの施策や地域の魅力を発信し応援したいという皆さんと関わり続けることに価値を見出す仕組みづくりを進めるとの主張よりご答弁をいただきました。で、我が町の良さ、楽しさを数多く発信することで、留萌の応援団という、関係人口を維持していくというお考えだというふうに理解した次第です。で、その一方で地域には魅力とともに課題も多くあると思いますので、まず市の課題解決や文化の振興等に関心のある関係人口をさらに呼び込み、市民とともに活動を展開してもらうような取り組みは考えられないのかお聞きしたいと思います。
市長。
これまでもですね、関係人口をで人を呼び込むということで、市民団体が中心となって、例えば音楽合宿をきっかけに留萌市に興味を持っていただいて、市内への移住、就職など、やはり関係人口としてですね、継続的な関わりが生まれている事例など、地域の魅力ある活動や人が関係人口を呼び込むものと思っております。このような魅力ある地域活動や地域の課題解決に取り組む市民活動を私としてもしっかりとサポートしていくということで、関係人口を呼び込むきっかけとなるものと考えているところです。市民とともにですね、やはり市民力っていうことをよく私も使いますが、そういう活動につながっていくという取り組みをこれからもですね、積極的に活動していただくことで、さまざまな関係人口に結びついていくのではないかというふうに考えているところです。
富水議員。
音楽合宿という活動の実績もあるわけですが、さらに例えば市や市内企業が必要としている取り組み、課題などを抱えているときに副業人材とマッチングするような事業を検討できないのかお聞きしたいと思います。
市長。
副業人材とのマッチングということですが、国では労働者の職業選択の幅を広げるため、多様なキャリア形成を支援する観点から副業というのは推進しているという状況です。自治体においてもさまざまな副業人材の受け入れを進めている事例があるところでございます。副業人材とのマッチング事例ということで、地域の愛着、また共感する事業にプロジェクト単位でコミットできる兼業プラットフォーム、ふるさと兼業について承知をしているところですが、地方において高齢化や若者の都市部への流出などから人材不足というのが本当に深刻な課題となっている中で、都市部に居住するスキルを持つ人材が地方の企業や団体に協力することで人材不足を補完し、地域経済の発展に寄与につながるものと認識しているところでございます。副業人材とのマッチングにつきましては、道内自治体における事例把握とともに留萌商工会議所のご意見、また地元企業のニーズも 捉えた中で、今後も引き続き研究をしてまいりたいと考えているところです。
富水議員。
石破政権が掲げる地方創生 2.0 の実現に向けて、副業人材への補助制度も検討されているようですので、副業人材が市内企業にも入ってきやすいようないろいろな検討、また研究を期待したいと思います。で、人口は自然減ということもありますので減っていくかもしれませんが、関係する人がたくさん入ってくる、そういうことで元気な町、また楽しい町を作っていければというふうに思いますので、いろいろな取り組みが進んでいくことを期待していたいと思います。すみません。大項目、続きまして大項目2点目の中項目1点目、マイナンバーカードの活用について再質問させていただきます。現在各地では窓口業務の利便性向上のために書かない窓口を実施しているところが多くなっていますが、新交流複合施設などが建設された場合にはそのような窓口を設けるお考えはあるのかお聞きしたいと思います。
総務部長。
はい、お答えをいたします。書かない窓口につきましては、今、さまざまな自治体で、いろんな方法で導入が進んできているというところがありまして、市としても他市の視察を行いながら、今、導入に向けての手順などのノウハウを研究しているというところでございます。その中で、書かない窓口の導入にあたりましては、やはりシステムをこう変えたり、組織とか業務の手続きの内容というのを見直したり、またレイアウトの変更など大きなものも出てきますので、本格的に進めるためにはやはり多額のコストがかかるというところもありますので、新交流複合施設、これを建設する際にはですね、一体的に検討していくことがやはり必要だというふうに考えておりますので、今後の基本計画の策定する中で、留萌市にふさわしい窓口のその在り方というところをですね、含めて検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。以上です。
富水議員。
新交流複合施設などが建設されたときに、窓口の在り方を検討されてこう考えていくというお考えでしたが、それまで少し日にちというか時間があると思いますので、現在の問題として高齢者などにとって申請書記入の負担は軽くないために、少しでも市民の利便性向上のために申請書記入サポートシステム、こう大きなシステムとは離れた、全くその独立した、ただ申請書だけの住所とか名前がこう書かさってくるというようなシステムですけれども、そのような導入に関して市長のお考えをお聞きしたいと思います。
市長。
高齢者などが申請に来られた際の負担軽減ということのご質問でありますが、現在申請窓口におきましては、文字を書くのが大変な方が来庁された場合、名前だけを記載してもらい、どのような項目が必要なのか聞き取りで申請に対応している状況でございます。申請書の記入サポートシステムについてですが、現在、市民課窓口において、マイナンバーカードや免許証を読み込んで印刷する簡易的なシステムの導入についても検討しているところであり、窓口職員の負担が増えないように、データ連携についてもシステムベンダーと協議をしているところでございます。基礎となる住民情報システムが、先ほどもご答弁させていただきましたが、令和7年度中に、標準準拠システムへの移行を予定していることから、新たなシステムの連携対応を控えているところでもございます。私としては、この標準準拠システムへの移行業務の、完了を見据えて、一時的な簡易システムの導入がいいのか、早期に 書かない窓口を導入するのがいいのかに合わせいいのかも合わせて検討してまいりたいと考えているところでございます。
富水議員。
それでは大項目3点目の子ども政策について、中項目1点目学校図書館の読書環境の整備について再質問いたします。令和5年度実績ベースで学校図書館購入費として措置された普通交付税に対し、実際に購入した費用の割合についてお聞きしたいと思います。
教育部長。
はい、令和5年度における学校図書購入費にかかる普通交付税措置額に対する実際の購入費の割合ということですが、小学校におきましては普通交付税211万8000円に対しまして、購入費の実績につきましては225万3000円となっており、その割合は率にいたしますと 106% となってございます。また中学校におきましても普通交付税120万円に対し購入費の実績140万円となっており、その割合は 117% となっております。小学校中学校合わせた割合につきましては合計 110% となっており、令和5年度は普通交付税措置を約1割ほど上回る購入実績となっているところでございます。
富水議員。
大変素晴らしい購入実績だということが分かりました。それでは古い本の廃棄、例えば本が古くなってくるとその内容が間違っていたりとか、いろいろなことがあるんですけど、そういった古い本の廃棄というのは進んでいるのかお聞きしたいと思います。
教育部長。
古くなった学校図書の廃棄につきましては、各学校におきまして公益社団法人全国学校図書館協議会から示されております学校図書館廃棄基準を参考としながら、学校図書の点検評価を行う中で定期的に廃棄を行ってございます。この廃棄基準でございますが、一般基準と種別基準に区分をされており、一般基準につきましては受け入れ後の経過年数や利用頻度、利用価値による廃棄や改訂版や新版の刊行による旧版図書の廃棄の目安が示されております。また種別基準につきましては、図鑑やハンドブック、洋覧、歴史書、地図帳、辞典などについて刊行後一定の期間を経て内容が現状にそぐわなくなった図書等について廃棄を行うといった目安が示されております。いずれも時間の経過とともに最新の情報を記載していない図書や新版改訂版があった図書、破損や汚れ等により利用価値が失われた図書などを中心に定期的に廃棄を進めているところでございます。以上です。
富水議員。
ありました。情報もどんどん更新されているということで安心いたしました。で、文部科学省では特に中学校の学校図書館に新聞配備を務め、学校図書館に新聞配備を務めることとされていますが、新聞配備について取り組まれているのかお聞きしたいと思います。
教育部長。
市内小中学校におきましては、教育委員会から各学校に配分をしている予算により、学校の裁量におきまして新聞を購入しているところであり、市内すべての小中学校におきまして購入しているところではありますが、学校図書館への配備につきましては、小学校1校、中学校1校のみが学校図書館への配備を行っている状況となってございます。なお中学校2校につきましては、朝の自習学習や社会科等の授業におきまして新聞記事をデータ化し、新聞を教材の一つとして有効活用しているところでございます。以上です。
富水議員。
学校図書館法では学校の 図書館に司書を置くように努めることとされていますが、現状についてお聞きしたいと思います。
教育部長。
学校図書館法では、学校図書館の専門的職務を担う役割といたしまして、司書教諭、学校司書の配置が謳われているところでございますが、司書教諭につきましては、特別支援学級を含む12学級以上の学校において、定数配置となる教員の中から配置することが義務付けられているのに対し、学校司書の配置につきましては、私費による配置となっており、こちらにつきましては努力義務となっているところでございます。現在、市内小中学校におきましては、12学級以上となる留萌小学校、東高小学校、留萌中学校に加え、12学級未満ではありますが、緑ヶ丘小学校、江南中学校におきまして、司書教諭を配置しているところであり、学校図書館における資料の選択、収集、提供や子どもの読書活動に関する指導、学校図書館の運営について中心的な役割を担っていただいているところでございます。なお、学校司書につきましては、令和5年度の札幌市を除く道内公立学校における配置率が 25.3% ととどまっており、その要因といたしましては、人材配置が単品であることや、司書教諭が配置されていることなどが挙げられますが、留萌市におきましては、平成17年度から学校図書館ボランティアを設置しており、司書教諭との連携により、司書業務の役割も担っていただいているものと考えてございます。以上です。
富水議員。
学校図書館ボランティアの力も借りながら、また司書教諭とともに学校図書館が運営されているということがよく分かりました。学校図書館には、子どもたちの読書環境の格差を埋めていくという大変重要な役割があると思いますので、引き続き環境整備が進むようにお願いしたいと思います。続きまして、中項目2点目、学校給食について再質問いたします。4月から、民間委託が始まるわけですが、何点か気になっていることをお聞きしたいと思います。で、万が一給食の中に異物混入などのトラブルが起きた場合の対応についてお聞きしたいと思います。
教育部長。
異物混入などのトラブルが起きた場合などの対応でございますが、この度の学校給食事業委託使用書にも記載をしておりますが、これまでと同様に、まずは異物混入等の事故が発生しないよう、食材料の納入の立ち会いと研修時の点検や衛生管理を徹底するとともに、作業開始前には調理機器等の破損箇所や破損の恐れがないことを十分に確認することとしております。まずはこれを大原則とした上で、異物混入があった場合、またその疑いがある場合におきましては、直ちに市に報告をすることとし、異物混入における事故が発生した場合の対応につきましても、発生後直ちに市へ報告をし、速やかに事故報告書を作成し、事案の詳細の報告を受けることとしており、報告を受けた後につきましては、発生原因を特定するなどの調査をしっかりと行い、確実かつ速やかに再発防止策を講じるものとしているところでございます。以上です。
富水議員。
分かりました。それでは、市内事業者が給食食材の納入などに関して相談したいというような場合の対応窓口は教育委員会なのかどうかお聞きしたいと思います。
教育部長。
民間委託後の食材納入に関しての相談窓口についてでございますが、基本的には食材を調達いたします受託事業者において対応するものと 考えておりますが、業務委託の使用書におきましても、直営の時と同様に、服飾原材料につきましては、市内事業者からの調達割合を定めており、調達方法につきましても、これまでの留萌市学校給食会における食材調達方法を参考とするものとしております。なお、事業者から教育委員会に対しましても、これまでのように食材納入についての相談、営業等があるかと思いますので、その際は地産地消ですとか、地元食材の消費拡大などの観点も含め、内容や要件等を聞き取った上で、受託事業者へ引き継ぐなどの対応について、地元事業者への配慮を行っていきたいと考えているところでございます。以上です。
富水議員。
では集金業務についてお聞きしたいと思います。学校給食費集金業務は、現年度分から民間事業者の方に委託されますが、未納があった場合の対応は事業者において行われるのかお聞きしたいと思います。
教育部長。
学校給食費に未納があった場合の対応でございますが、学校給食費徴収業務の受託事業者から未納者に対しまして、指定期日までの引き落とし口座へのご入金をお願いする文書が通知されるものとなってございます。なお、再三にわたる通知にもかかわらず、納入が確認できない、納入がなされないといった場合などにつきましては、これまでと同様に、学校給食費を管理する留萌市学校給食会におきまして、未納者へ対し、文書および電話等による納付・勧奨を行うものでございます。以上です。
富水議員。
で、それでは学校給食センターの売却代金のことでお聞きしたいと思います。学校給食センターの売却代金が留萌市の方に入るということになりましたので、それはどのように活用されるのかお聞きしたいと思います。
総務部長。
はい、お答えをいたします。売却代金の活用につきましては、民間事業者は今、有償譲渡をするということで、それに伴いまして必要となる総務省への国庫補助金の返還金であるとか、財務省などへの支災の繰り上げ償還金、また文部科学省への学校給食センター整備当時の国庫補助金の返還に代わる留萌市学校施設整備基金、こちらへの積立金の財源として充てられるというものでございます。以上です。
富水議員。
学校給食事業が、民間委託としてスタートするまで日にちがかかりましたが、万全の体制で子どもたちの最善の利益が実現されるように願っているところです。以上で質問を終わります。
10番、富水議員の質問を終わります。